葉の力で生き方、働き方をより良くするコンサルをしている永田愛です。今回からスタートする永田愛の業界のネタ帳、初回は私の自己紹介も兼ねて私の独り言にお付き合いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回私がお話しするテーマなんですけれども、テーマは私が出会った3つの壁です。私永田愛は長崎県佐世保市生まれなんですけれども、年齢はまあ皆さんのご想像にお任せします。隠すことは特にしてないんですけれども、まあ、それは置いといて、私も佐世保で生まれ育っておりますので、若かりし頃っていうのは都会への憧れを持っていました。いわゆる田舎者の象徴ですね。なのでせっかくなら大阪に行こうと思って大阪のとある大学へ進学します。しかしながらその大学はですね、確かに大阪だったんですけれども、駅を降りて校舎までエスカレーターが3基も連なる山の頂上にある大学だったんですね。エスカレーターが止まってる日にはまあ特に夏とか大変ですよね。足腰もとても強くなりました。そうしてその大学を卒業した後に地元の中学校で国語を教えておりました。教員免許は中学国語と高校国語を持っておりましたが、そこでなぜ中学校を選んだかというと、高校国語のレベルについていけるか不安だった。というのは冗談ですけれども、古文や漢文に初めて出会うのは中学生の時なんですね。私は大学の時に古文の王朝文学、まあ、平安時代の文学ですね、紫式部とか清少納言とか、その王朝文学が専門だったので、その大切な中学生のきっかけの時期に古文や漢文っていうのを嫌いになってほしくなかったという思いが一番あります。中学生の時点ですでに古文や漢文に対して苦手意識っていうのを持ってしまうと、高校になってから嫌いなのに勉強するっていうのは大変だなと思っていたので、苦手にならないでほしいという思いがありました。そして学校にいた時は本当に慌ただしくて本当に充実した毎日を送っていました。で、毎日子供たちと接するわけなんですけれども、まあ子供たちに接すれば接するほどですね、私は何を子供たちに伝えることができてるんだろうという自分の中で葛藤が生まれてきました。それが私が出会った最初の壁です。そして30を目の前にして車のセールス業に転職をします。メルセデスベンツの新車セールスをしました。そのセールス経験っていうのは今の私を大きく支えてもらってると言っても過言ではないぐらいなんですけれども、というのもあまり営業の経験がある人がいないような気がしています。皆さんは飛び込み営業っていうのをされたことはあるでしょうか。考えるよりもまず行動というのがセールスの世界なんですけれども、私も名刺片手にいろんな会社を飛び込み訪問しました。まあでもですね、簡単には会ってもらえません。正直うざがられます。目の前で名刺を破られたこともありました。 でもその一つ一つに落ち込んでたりとか腹を立てていたら先に進めないんですね。そんな自分の中でリセットするっていうことをとてもセールスの経験から教えてもらったような気がします。多くの人は一回断られたらすぐに気落ちしてしまう人がなんか多いような気がします。営業の世界では断られて当たり前なんですね。そんな強いハートを学ばせてもらいました。そしてメルセデスベンツを売っておりましたので、その商談相手っていうのはほとんどの場合において会社を経営されている社長さんとかその会社の税理士さんだったりしました。そこで私が生まれて初めて耳にした言葉が何だと思いますか？減価償却費という言葉なんです。私初めてその言葉を聞いた時になんだそれはと思いました、正直本もある程度いろいろ読んだり、国語について勉強しておりましたので語彙が取り立てて少ないとは思っていなかったんですけれども、この減価償却費という言葉は聞いたことがなかったんですね。これが私の二つ目の壁です。その言葉の意味がわからなかったので独学で簿記の勉強を始めました。するとですね、簿記をされている方はお分かりかと思うんですけれども、左右の数字がぴったり合うんですね。どんなにいじくっても左右の数字がぴったり合う。このなんとも芸術的な簿記の世界というのに私はだんだんのめり込んでいきました。もっともっとその世界のことを知りたくなりました。こうしてこの2つ目の壁が私が経営に携わるきっかけとなったわけなんですけれども、このセールス経験を経て次に私が選んだ仕事は税理士事務所なんですね。簿記と出会いましたから、その数字の世界をもっと極めたいというふうに思いまして、税理士事務所に就職をします。で、もともと欲張りな私なので、いろんな会社のいろんな業種の会計について知りたかったので税理士事務所を選んだわけなんです。そして税理士事務所でも監査担当をしておりましたが、またここで3つ目の壁と出会います。お客さんと月次のですね、毎月の売り上げとかっていうのをチェックしに行くわけなんですけれども、なんでいい商品なのに売り上げが思った以上に伸びないんだろうという壁と出会ったんですね。めちゃめちゃこれいいのになんでかなっていう思いがありました。で、いろいろ私なりに考えたんですね。私の中でその商品やサービスの良さとか、その商品やサービスに対する思いが消費者に届いてないんじゃないかという答えに至りました。その良さを伝えるためには何をしたらいいかっていうことも考えました。税理士業務というのは売上から経費を差し引いた利益ですねをいかに回すか、節税とかも含めなんですけれども、という点に注力をします。次第に私はそのお客さんの売上自体を一緒に作っていきたいなと考えるようになりました。そして私の過去の経験、国語を教えていたとかセールス経験だったり税務監査の経験、それらを融合させた言葉に特化したコンサルティングを始めました。それがアイプラット株式会社です。学校の先生をしていた頃から私の胸の中にあったある思いというのがあります。それは未来を担う子どもたちの環境をより良くしたいという思いが常にありました。そのためには 私たち大人がもっともっと学ばなければならないっていうのも感じていました。私たち大人がもっと学んで時間にもお金にも余裕ができたら、そして何よりも大人であることを私たちがもっともっと楽しんでいけたら、そうした人生を楽しんでいる大人の背中を見ることで子どもたちが、ああ大人になったらこんなに楽しいんだと感じてもらいたい、その思いがずっと昔から私の中にあって、それが軸となり今の私の活動があります。そのためにはビジネスでもプライベートでも言葉をもっと自分らしく使いこなしてほしいと思ってます。言葉に特化したコンサルティングと言ったんですけれども、例えば社長が発する言葉っていうのをとても私は大切にしてほしいと思うんですね。なので社長が言わなくて良いことは私が基本的に代弁をしています。誰が何を発するかっていうのはとても重要になってくると思ってます。そして売上をもっと上げたいと思ってるのであれば、その商品やサービスのことをもっともっと自分の言葉でお客さんに伝えてほしい、そういう思いでブログや SNS の書き方や電子書籍出版のお手伝いもしております。そしてチーム力を上げたいのであれば、スタッフが日常的に使う言葉の力をもっともっと向上させたらいいんじゃないかなとも考えています。言わなければストレスがたまるけれども、相手のことを考えずに自分が感じたことをそのまま伝えてしまうだけでは相手のことを傷つけてしまいます。ではそんな時にはどのような言い方が適切なんだろうかというのを、ゲームを使ってするコミュニケーションの社員教育もしております。今お話しした私の3つの言葉、社長、商品、スタッフのこの3つの言葉という視点で、まあ、クライアントさんの会議に出席させてもらったり社員研修をしたりということをしています。さて話は戻りますが、この番組業界のネタ帳で私はいろんな業種のいろんなお仕事を知ってもらいたいっていうのももちろんあるんですけれども、その中で楽しんでる大人の背中だったり言葉で相手に伝えるということに皆さんが挑戦するきっかけになったらいいなと思ってます。なのでこれから始まる業界のネタ帳、どうぞお楽しみに。業界のネタ帳では皆様からの素朴な疑問や出演したい方を大募集しております。 iPlatのホームページの問い合わせフォーム、または永田への Facebook ページにてお知らせください。業界のネタ帳、永田愛でした。